皆さんありがとうございました。続いて第4番目のご報告として豊島光一さんにお願いいたします。豊島さんは佐賀大学理工学部に属されて、専門は原子核物理学です。久留米に、住まわれて、原発問題では主に佐賀で、ご活動されております。2007年にはイギリスの核基地、封鎖行動に、参加された経験を持って、おられます。じゃあ、豊島さんよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。7分とはいえですね、貴重な時間をいただきましてありがとうございます。レジュメでは17ページからですけども、書いておりますようににわか軍事アナリストでございます。辺野古高井には都合3回ぐらいありまして、実際ごぼう抜かれの経験もあります。その時思ったんですけども、人数が多いと止められるんですね。ある一日は人数が多かったので、トラック搬入が諦められたということで、もっともっとたくさんの人が行けば止められる、実際に止められるということだと思います。でさて、北方領土に関してですね、戦争で島を取り返すというとんでもない発言が国会議員の口から出ましたけれども、これはもちろん議員辞職に値すると思いますが、しかしですね、同じことが政府の省庁から言われているわけですね。つまり防衛省から出ているわけです。例えば2017年に佐賀空港オスプレイ配備問題での地権者説明会で防衛省が配布した資料、これは、占領された島を自衛隊が奪還するという作戦図がちゃんと書かれているんです。占領されたのが何十年も前ならダメで、数日数ヶ月前なら OK ということなんでしょうか。そんなことはありえないんであって、国際紛争を平和戦争に訴えてはいけないということですから、たとえ占領されてもですね、奪還するなんてこと、武力で奪還するということはありえないんですけれども、これが放置されているというのが現実だと思います。米軍基地への反対運動に比べて、日本の軍事組織自衛隊の軍拡への警戒が緩んでいるのは大きな問題だという問題意識を持っております。これは、もうすでに何人かの論者が、それ冒頭 の浦島さんもですね、南西諸島軍拡の問題を触れられましたので、もうだいぶ議論が出てはおりますけれども、この南西諸島への自衛隊の新規配備、軍事要塞化というのは、これはアメリカの戦略転換、対テロ戦争から中国封じ込めへという、そういう転換に伴って、これに自衛隊を組み込もうとするものでありまして、戦争を挑発しかねない非常に危険なものです。浦島さんも言及されました週刊金曜日、5月、24日号、これに山城博司さんのお話が載っておりますけれども、その中で山城さんはですね、実は辺野古はダミーで、政府の本当の狙いは南西諸島に自衛隊基地を作ることではないかと思い、あえて挑発的に発言したと書いていますけれども、もちろんダミーではない、あえて挑発的な言葉を使ったということなんでしょうけれども、しかしひょっとしたらこの辺野古はですね、米軍基地ではなくて自衛隊基地にするつもりかなと思ったりもしますね。そうすると非常に理屈が合うということでもあります。さて、南西諸島での自衛隊軍拡についてはレジュメの18ページをご覧ください。そこに、計画とかいろいろ詳しく書いております。これらの基地建設がいかに最近のものであるかということはですね、これらの場所を Google の航空写真で見てください。ほとんどが原野であったり、あるいはゴルフ場であったりするわけです。つまりいかに急速にこの間急速に作られていたかということが分かるわけです。この問題を当初から訴えている自衛隊の元参謀小西さんはですね、日中の一触即発が不可避になりつつある、日中の軍事的小衝突、その繰り返し、そして新たな太平洋戦争という事態が心配されるということを言っておりまして、そしてその、小さな衝突であっても、そういう有事において改憲国民投票を実施すればひとたまりもないということではないか、そういうことを狙っているのではないかと思われます。でこのように集団的自衛権問題がクローズアップされましたために、個別的自衛権までなら認めるに等しいかのような風潮が護憲派の中にあります。 これは大変重大な問題で、これはいわば護憲派の解釈会見でありまして、これではもう一貫性がない、説得力はなくなり、そうすると勢いもなくなります。旧常原理主義、自衛隊意見論を復活させないといけないと思います。残念ながら特に共産党 の最後の最新の決議案で自衛隊の活用ということがありましたね。旧白制の主権侵害で、これが何大会ぶりかで復活したというのは大変重大な問題だというふうに懸念しております。その時自衛隊が持つのは決してスコップではないわけです。そういう問題のためにはですね、レジュメのに書いておりますように、攻められたらどうするかという答えをちゃんといつも用意しておかなきゃいけないと思うんですけども、そこで私が強調しているのが、一つは代替防衛、オルターナティブディフェンス、非暴力抵抗による国家防衛、それからもう一つはですね、防衛と侵略の対称性の認識を広げるということがとても重要だと思っております。入り口のテーブルのところに何やらこう数式を書いたペーパーが1枚あったと思うんですけども、数学における平和教育というタイトルで置いておりますけども、これは要するにですね、少なくとも軍隊を持っている国は防衛省を持つならば、それと同じ熱心さ、予算と規模でですね、自国の軍隊が外へ攻めていくことを防止する侵略防止省も作らなければいけないということなんですね。そういうことを考えるところは世界中どこにもない。これはもう全く非常に偏った考え方、みんな被害妄想に取りすがれているということであります。で、最後に平和運動も含めて市民運動の戦術について一言付け加えたと思います。確かに私たちの社会は選挙によって政府を作るという民主主義が前提になっていますけれども、それは機能していません。それはですね、結局その図レジュメに図がありますように、金資本をエネルギー源として、マスコミが支配され、権力政府が支配され、そして、国民がのイデオロギーがというそういうものが作られ、それがまた間違った選択をして政府を選んでいくという、そういうサイクルがですね、もう固定してしまうわけですね。安定状態に陥ると、これは最近 の雑誌でスティグリッツというノーベル経済学賞の人も同じことを言ってましたけども、そういう状態を打破するには選挙だけにですね集中したのでは勝てない。もうこれは圧倒的なマスメディアの影響力には勝てないわけですから、無理やりでもマスコミに報道させることを考えなきゃいけない。例えば先日 の憲法集会、なぜ防災公演でやるのかと、なぜあれを数寄屋橋交差点 の十字路を占拠してやらなかったか、そしたら必ず放送したはずですね。そういうことはもう分かりきってたわけです。誰もメディアは放送しないことが分かっていたのに、あえてああいうところでやるというのは大変な知恵がないと言わざるを得ない。そのような非暴力直接行動というのは世界の市民運動では広く採用されておりまして、効果も証明されております。行為によるプロパガンダとして有効であるだけでなくですね、参加者自身のエンパワーメントにもなります。日本がこれのガラパゴス状態になることをなんとか是正しなければいけない。これは沖縄を除くと言わなければなりません。沖縄では非暴力直接行動によって辺野古の基地を遅らせ止めていますね。高江もだいぶ遅らせました。これを妨げるのが、そこに書いてありますような3つの問題があるわけですけれども、そのうちもう時間がありませんので、1つ、おとなしい国民性という集団自己暗示があると思うんですけれども、それはですね、結局間違った集団自己暗示でありまして、一期の歴史を見てください。日本の一期の歴史を見てください。江戸時代を通じて3000件を超える一期が起きている。私の教理でもですね、フランス革命の25年前に4万人とも6万人とも言われる百姓が有馬藩に決起をしたということがあります。増税反対でですね、そういうことが全く教育から外されているし、ほとんど知らない。ごく最近それをテーマにした母木芳生という作家のですね、小説が出たのが2014年でありまして、こういうものが知られていくとだんだん変わっていくだろうと思います。そして、非暴力抵抗に対する市民の反発というような市民運動側の忖度ですね、これもやっぱり実際にやってしまうことによって、その市民、国民の相場感というものを変えていくということが大事であるかと思います。ちょっと時間を出してすみません。
ありがとうございました。時間の関係で発出していただきます。じゃあ